ウコさん前回、非常に盛り上がりました。ゲストを迎えして、
はい、そうですね。やっぱりね、こういう、こういうツールを通してでこそ本音が出るっていうね。うん、なんか普段喋っててもやっぱ本音を言ってくれないですから、やっぱ若林さんというフィルターを通してみんな本音を言ってくれるっていうのはあって嬉しいですね。はい、
そして女性がいるからウコさんも明るい。
はい、うつ病のことは忘れて。
そんなウコさんのタイトルコールを、ね、
小北亭ウコのトロピカル髪型落語。ありがとうございます。
夜のポンキッキーズ。今回もゲスト
を、ね、
お招きしております
。僕が本当に、前座入った時にいらっしゃって、その時に楽屋ではもうこの人がもう話題の中心やったという、ね、みんなからいじられて美味しかった、三遊亭小翔兄さんです。
はい、どうも三遊亭小翔でございます。はい、
そしてもう一方、
はい、そして我々二人が会をやってる奥という駅の中華料理屋さんでの落語会の主催者の佐川さんです。
はい、佐川です。よろしくお願いします。向こうさん、
被害者の会。
はい、被害者です。まあまあ、今日は、まあ、前回ね、いろいろこの会のこととか聞いていたんですけど、はい、やっぱりね、僕らっていうか、ラジオ聞か、これ聞かれてる方もそうですけど、はいはい、やっぱ小翔兄さんのことってみんなそんなに知らないと思う。
そうですね、そうですね。
なぜならば、やっぱりそのマジな話にやったら、笑ってご、はぐらかすっていう癖があるって、実はでも、まあ、考える三遊亭の本流である江戸落語家ですし、でね、成金メンバーの中では本当にすごい人望があるっていうか、やっぱ前座のをみんな一緒にしたこの成金メンバーの中で、まあ、やっぱり成金メンバーの中で小翔兄さんがいるからこんだけ円滑に進んで、みんなね、あの個性の強い、しかも売れ売れよってしてるメンバーがですよ、みんな喧嘩もせずに仲良く言ってるのはやっぱりこの兄さんが調和をしてくれてるからなっていう。
めちゃめちゃ褒められたね、小
さん。だけど感情が一切く
っついてない。成金11人の中の順番で言うと、まあ、小屋さんの下ではあるんですね。はい、
上が、こちらか兄さん、次が、はい、トランさん、次が、小屋八兄さん、新座兄さん、私でございます。で、長翔くん、右近さんか。
なるほど。長翔の上なんですね。
はい。はい、
だ僕がね、前座で入った時に、はい、ほぼすごく教えていただいたんですね、小翔さん、はいはい、あの紐の畳み方、お茶の出し方、
小翔さん、右近さんを教えてたのは、まあ、小翔さん
の上
なんですね。まず入って1ヶ月ぐらいですけど、はいはい、2ヶ月、あ、見習い抜けて1ヶ月もやってないか、
はいはい、
そうですね、すぐ入ってきたんで、だから私や右近さんたちが入ってきたおかげでお茶なんてやってないんで、はいはい、
なるほど、一番下ですぐなくなったってことですね。
だから急にあの難しいあのところに、あのまだ一番下のところも1ヶ月もやってないのにもっと難しい太鼓版
という、最初からお茶出しなんですよね。
そうです、そうです、
最初、ね、
お茶出し、
はい、太鼓、縦
前座と
で、まあ一応その3区切り、大きく言ったらその3区切りで、はいはいはいはい、まあその間でまあ着物畳んだりですけど、はいはい、まあ大きな仕事はその3つぐらいです、ね。
太鼓ってでも難しいじゃないですか。
難しいですよ、難しい、未だにちょっと怪しいですけど、右近さんもあの太鼓の仕事とかよく行ってるんで、右近さんそんな上手い印象ないなんですか。
だからやっぱ最初に入った時に、僕らの時はまだこの成金メンバーもいましたけども、はい、あのちょっと人数がやっぱ少ない時代の劇場の名残があって、はいはいはい、で本当に大変だったんですよ、前座の。今なんてもう今今日も末広亭から来ましたけども、前座がもう末広亭の楽屋に8人ぐらいお
まあ今もうね、ゴロですもんね、死亡者がね。僕まだそれほど多くない、ね、
そうです、そうです。僕らは縦前座と小翔兄さんと僕で末広3人とかで、3人で
前座をやったんですよ。3人
は大
変ですね。で、あ、2人の時もあったもんね。
2人
の時、2人で
縦と、うん、一番下
と2人ってかなり大変じゃないですか。お茶も着物あって交代紙持ってた
もんね。ぐわー走っていってお茶出してぐわー走っていって交
代紙してあの狭い角で走ったら迷惑だったりするじゃないですか。
素早く走るんですよ。10キロぐらい走れましたし、2人と。 だからでそこでやっぱ一番最初に印象に残ってるのが故障はあの上の縦前座で ある公爵士の女性のお姉さんが言ってまして、ほんで
それも誰か思いっきり分かるじゃないですか。
で故障兄さんで僕をやったんですよ。ほんで末広亭で僕も入ったばっかりでお茶しか出せない時にある日突然故障兄さんが来なくなって、ほんで電話消費者に電話したらちょっといろいろあったんだと言って、ほんで故障兄さんがバックれたことがで2人になった。
それは何
や辞める辞めないのそういう人とね、話し合いがちょっとあった
り。
まあでもやっぱりね、いきなりこう押さえつけられる生活になるから辞めたくなりますよね。
その時もう26歳ですからね、自我に目覚めてたんで、もう26歳といえば。
いやいやいや、小池さん、26歳で時間に目覚めるの遅いから、それ。
それまでは何をされてたんですか？
ブラブラと。
僕ですね、小林さんも実は DVD を作った時にインタビューして、小林さんが経由で、どうしても小池さんの話が出てくるので、小林さんの初講座も見てるんですよね。
見てます。小林八さんの初講座を俺の見に来いって言って見に行って、で小八重さんの見ました。入場料払ってもちろん言ってますよ。
その頃ブラブラされたんでね。学校出てブラブラした。あいつもブラブラしてましたと。
で見に来いって俺の講座見てこいって言って見に行って面白かったんですよ。小八重さん新聞記事もうだから小八重さんは今と違って本当本数法的なし。もう真面目な
子で、まあ初講座ですからね。初講座は聞いたことないですよね。
もう真面目な古典をやってて、わあすごい面白い落語で、小八重さんもがやってたからなおさら親しみを込めて落語を聞いたから、もう最初から落語面白いと思って、
それが初めて見た。
はい。で小八重さんを見て、小八重さんがトコトコトコってちょっと客席来て呼びに来て、もう帰っていいよって言われて、
小屋さんだから多分俺がスターになるとこ見に来るみたいなのですよ多分ね。
だからその後の塩方の講座一切見てない。
開口一番だけ見て帰っていいよってそりゃないよな。
それで帰っていいよだったらいいんですけれども、ちょっと外で俺が終わるまで時間潰しといてって言って、そこまたその終わるまで
中で見てないみたいな。入場料払ってんだから。
入場料払って無駄に浅草散策して、なんか何やってんだろうと思って。
だけどいつぐらいにその決心されたんですか、入門は。
入門はね、だからそこから落語面白いなと思ったんで、小八重さんに言わずに見に行くようになって。
あ、なるほどなるほど。これはやっぱ芸協が中心ですか。
いや偶然なんですよ。
偶然
いろんな協会があるっていうのを知らなかった
ですし、まあまあそうですよね、う
ん、まあ大きく言ったら、まあ寄席でやるんだったら落語協会と、はい、芸術協会、
はい、
で偶然見に行ったら全部芸術協会。
なるほどなるほど。
で毎回うちの師匠が行ったら出てるんですよ。
なるほどなるほど。
だからでそれでうちの師匠見て、わあ面白いと思ってたら、まあ後八重さんがいつの間にか楽屋で勝手に小四郎って私が入ってくるよって言いふらしてたらしい。
だから仲間が欲しかったんだよね。やっ
ぱ多分人数
つらかったって言ってましたもん
ね。だから私が入るまで多分新三さんが一番下だったんですけど、私が入るまで半年ぐらい誰も入ってこなかったんですか、
ね、なるほどなるほどなるほど。
そしたら私がいつの間にか入るって言っといたぞって、いつでも入ってこれるぞって言ったんですけど、いよいよまだ入るとも決めてないし。
まあでも普通の判断として落語家になるって判断はやっぱ一個ね、はい、就職等と違うじゃないですか。
だから成金本でも書いてたんですけれども、はい、国立演芸場で見に行って、はいはい、それは小林八重さんが誘ってくれたんですけど、チケットくれて、それをチケットくれたんで嬉しいなって。あれまあ一応もらえるんですよね、芸人、はい、はい、見に行って、はい、そしたら昼夜公演で間ちょっと時間があったんで、はい、ご飯食べるって小林八重さん誘われたから、はい、あ食べる食べる、はい、って言ったら、そこに李承師匠と余裕福祉をいたんですよ。これ何と思って。あ、まあ、ただただ食事をご馳走してくれるのかなと思って、普通にいたら、はい、小林さんがいきなり、今度、入ろうとしてる、私の同級生ですって言って、何の話これと思って。そしたら、李承師匠がもう親身になって喋ってくれるんですよ。
あ、なるほど。
はい、
いい師匠だな。
入るって何か大変だから、いろんな師匠を見てね。で、ありがたいお話なんですけれども、やっぱりまだ決めてもいないし、
考えてませんから、
まだみたいな。まあ言えないし、その親身さ、まあ伝わるんで、もう真剣に引くじゃないですか。これ何
なんだか目指してるんだみたいな、どこになっていくわけですね。
すごい。
それで、まあ、なんだかんだで下地がいつもいかできてて、あ、 だから入るんだったら、だから一番面白かったと思ったらうちの師匠にしようかなと、ご縁もあって見てたんで、多分理想賞は多分それともう一回こうあちゃんさん一問会で一回見たら二回ぐらいだったんですけれども、はいはいはいはい、だからいいんですけれども、まあやっぱり見たで面白いと思った師匠に入ろうと思ったんで、ただその食事会でそのまだ入ると決めてない時のその親身さが私はねこうなんだこれって本当に
それでもやっぱり多分小八重さんも小八重さんが入ってきたお茶係を抜けれるとかっていうそういう戦略もあった
りあると思いますけどね。あとその
まだ、あ、学校出てねそのブラブラされた期間が あるってことなんですけど、うん、なんかやりたいこととか目指してることみたいなの
あった？その頃はなかったですね。あの一応専門学校も行ったんですけれども、
謎の専門学校に行った
んで、何日中そこ
行ったの？福岡お茶の水医療所福祉専門学校。
それごめんなさい、一つ聞いてみた。それ架空の学校
じゃない？いや架空じゃないです。ちゃんと福岡にあるんですよ。天神に多分
今
天神の
近く。なんでじゃお茶の水福岡
お茶の水医療所福祉専門学校。
医療秘書、うん、それはお茶の水専門学校の福岡市
でもないと思います。多分それしかないと思うんですけどね、こっちにあるのかな。
医療秘書ってことは医療事務みたいな、
医療事務の点数計算とかそういう勉強しに行って、
まともじゃないですか、めちゃめちゃ、
は
い、
それはまだあの1年間で卒業できるんで、あの実家もちょっと鹿児島出るきっかけが欲しかったんで、
まあなるほど、鹿児島離れたいと、はい、東京に出たいと、あ東京は天神か、
はい、
博多か、あれ、あの博多、そうか博多か、うんでも東京にいたんですよね、そのところ。
いやいや、まだ出てないです。まだ今、福岡、鹿児島出て、はいはい、福岡に行って、はいはい、で、一人暮らしがもうしたかったから福岡だったんですけれども、うちのお姉ちゃんが新婚で子供ができて、人手が足りないということで、一人暮らしはなくなって、そのお姉ちゃん家に住むことになって、
お姉さんは博多に、
はい、はい、福岡にいらっしゃって、
いらっしゃって、
で、もう、また一人暮らしできなかったと思ってた時に、うんうん、小八重さんが、あの、ゴールデンウィークに、東京遊びに来いよ、って言って、
はいはいはい、
わあ嬉しいと思って小八重さん家に泊まりに行って、あの東京の酸いも甘いもいろいろ教えてもらって、
何教えてその頃小八重さんはまだ法政大学、
法政大学で、
はいはいはい、
で酸いも甘いもいろいろ教えてもらって、
東京っていいなと、
東京っていいな、もうちょっと小八重さん泊まろうかなと思ってたら、もうゴールデンウィーク終わった瞬間に小八重さんがもう帰るお前らだすいません長いてすいませんって言ってもう帰ることになって、で、あ、まあまあもうちょっと東京もうちょっと行こうかなって、うん、せっかくだから、うん、日本に生まれたんだから東京に住んでみようかなと思って、うん、東京に
出
て、
分かるな、でもそれ地方出身者だって分かる、うん、
で東京に住んで、でそのバイトして、
学校出た後、
出た後に、
はい、もう一人でとにかく東京行こうと、
東京行こうと思って、でバイトしながら生活を送って、で、まあ、そこからまた小八重さんちょくちょく遊びるようになって、うん、で小八重さんもうち遊びに来るようになって、はい、で小八重さん家が、小八重さんがうちに来る時のきっかけとしては、小八重さんあのバイト続かないんですよ。
ああ、そうみたいですね、はい、なんか吉野家とかも辞めて給料入んなかったのね、いっぱいあるみたいですよね、
あのバックレて家に押しかけられたら嫌だから、ちょっとおめんちいさせてくれって言って、でうちにピンポン鳴るためにそれ違うせないって言うのを心配して、いや大丈夫、これはうちだからバレてないしって、
それがそれ自体が落語だよ
バレてないしって言って、それで大丈夫だからって言って、もう一日黙ったらもう気が収まって家に帰るとっていうのを何回もそれやってて、で小八重さんがなんか大手の本ね、あのチェーン店の飲食店で働いた時に、はいはい、振り込みの仕事ってあるじゃないですか、はいはいはい、バイトも振り込み、
はいはいは
い、バックレたのに給料入ってるよ、やっぱりバイトっていいなって、またそこからそういうので振り込みの勉強していつバックレても振り込みだけあると思ってで、これ八幡さんもいつ決めたっていうのもよくわからないんですよね、うん、落語家に落ち券に入ってたっていうのは知ってるんですけど、
落ち券に入ると落語家になるの全く違いますよね、じゃあ気づいたらなってたから なるよって言われた、
なるよって言われてスッてなってました、なるよって言ってお願いしに行ったのがもう次の日ぐらいだったんで、
なるほどなるほど、そっから小僧さんが入門されるまでの時間っていうのはどのぐらい、
小八重さんと多分半年ぐらいしか離れてない、
半年
で1年も離れてないんで多分、
じゃああっという間に引っ張り込まれたというか、
あそうですね、うん、
ちょうどですね、私のバイト先も潰れちゃったんですよね。
だから、
ね、余計プラプラしてたんで、
なんかしなきゃなみたいな
のがあって、なんかしなきゃなっていうのがあったんですけど、
落語かなって見てどうですか。やっぱり落語って最初難しかった。何も舞台も何も立ったことない、
ないないないない、
元芸人お笑いですからね、
は
い、
なんか役者になろうとか人前に出て何かしようとかっての
はない、全然ない、全く。
でやっぱ緊張とかやっぱ最初しはった、
緊張するんや、
仕事としては特殊じゃないですかやっぱり。え、あと親御さんとかはなんかこう反対とか、
あ、プラプラしてるぐらいだったらなんか喜び、昔はなんかヤクザのなんだっていう話あって、もううちの親は、あ、やっと定職、
なるほど
定職扱いだったんで、
なるほど、なるほど、なんか見つけてくるんだったらやれよと。
小林八重さんの親は嫌がったっていうのは未だにそれですけど。
だからさ、高世代の子まで行って。
違う違う、私が。小林八重さんの親も喜んでるから。
あ、そうなんですか。
またこういう蜂の邪魔をしに行ったって、小林八重さんの
邪魔。なんであいつらつるんでんだと。
あれがいるから出世しないんじゃないかと思われてるぐらいだね。
もともと二人、剣道部の、
うん、
の、
そうですよね。なんか、小林さんが後から入ったんでしたっけ、
剣道部です。
剣道部。
あ、いやいや、あの、小学校は別々で、中学校はすぐ二人とも入って。
一緒になった。はいはい。
で、まあ同じ学年でやってたんで、
はいはい、3
年間一緒で。
はいはいはい。剣道ではどうだったんですか、お二人の関係というか。
入った当初は小林八重さんも認、多分これは認めてると思いますけど、私の方が強かったです。私の小学校が強かったんで。
なるほどなるほど。
小学校で、あの、全国一回行かないかぐらいの。
あれ小学校の時やってるやったら全然違いますもんね、はい、剣道
って。で小林八重さんも小学校からやってて、まあ小林さんのところは弱小だったんです
よ。はいはいはいはい。
で小林八重さんはだから一応剣道好きだったんで、はい、多分私のことを知っててくれたんですよ、
はいはいはい、
私は全然知らなかった
んですよ。目立ってるからね、目立った学校だから、
はい
はいはいはい、
で中学校で一緒になって、最初から始めて、そのまた中学校も強かったんですよ、
はいはいはい、
中学校も全国大会行くような、
うん、
ですけど集めてじゃなくて、その地域で来るじゃないですか、公立なんで、地域で来て、それで全国行くようなチームだったんで、まあ、練習が厳しいってことじゃないですか、
はい、そうですね。
だから小林八重さんは弱小から入ってるんで、もうすごい伸びしろが、伸びしろがあるんですよ。
伸びるんだ、
伸びるんですよ、
はい、
ギューンって。私はもう元から厳しいところから、うん、厳しいところ入ってるんで、
限界まで高いところ
あっという間に、だから伸びしろある分、もうまた基礎が、小学校は伸び伸びと、
うん、
ですけど中学校はそれなりに、うん、しっかりとした基本から教えるんで、うん、だけどもう私強かったってことは、もう基礎というか、その
まあ試合で勝つみたいなね、
そう感じでも基礎がなかった分、
うんうんうん、
だけど癖づいちゃってるから、もうあっという間に抜かれちゃって、だから小川チョンさん中学校も先方情報受験
対象、はいはいはい、
対象、毎回対象でしたからね。
そうなんですか。
最後の試合の団体戦の締めは小川チョンさん。
へー、なんかその凛々しい感じがちょっとね、今パッと想像しにくいですよね。
私はもういろんなところに回されてましたからね。
あ、そうなんですか。
先方
だったり、
自由だったり、自由権だったり、自由だったり。
まあでも剣道ってね、ほら、声と打突が一致しないと一本取ってくれないから、はい、こう、声でガーっていくじゃないですか。
はい、
その感じと小屋さんといまいちこう結びつかない感じがします
ね。そうなんですよ。太ってるからだと思
って。でも
スポーツ万能やった
り、体重あった方がね、当たりがね、
当たりが、あ、いや痩せてるんで、全然
痩せたんですか。
痩せて、全然体重、
スポーツ万能、
万能です。
スポーツ万能で勉強もめっちゃできる
ん
で
しょ。でき
る。へ
ー、びっくりした。
家の財力は小島さんが
持ってる。小島さんちの方がお金現金あったと思うからね、多分。
あ、そうです。
なんかお二人のね、高校時代のモデルに、モデルしたわけじゃないけど、松之丞さんがグレーゾーンで二人の高校時代を描いたりしてます。あんな感じ？
あんな感じで多分間違いない。
割とにあのままなん、あんな感じなんですか？
あんな感じです。
へえ。見たわけじゃないのに、今松之丞さんが。
いや、すごいね。
多分普段の感じを見てる。これで間違いない
だろうっていう。本当に普段もう二人でずっと一緒に今見て、うんうんうんうん、やっぱりこういう八兄さんの心の支え。
まあそうですよね、まあ、気が合うのは気が合うってことですよね。
そうなんですかね。
まあ中学校のお付き合い、
中学校、あ、まあ小学校もちら
っと、まあ、まあでもまあ
親
しくするのは中学入ってくるってことですよね、
だからやっぱり小翔兄さんはすごく人を褒めるんですよ。で、小井八兄さんは俺褒めもでもやってるようにすごく褒められたい、
うん、そのマッチングが良かったね。形がガチンと、
なんか今でもたまに2人で会って褒めさすらしい。さして飯終わったらじゃあこれって
言って、だって DVD の撮影の時もいましたもん。小翔さんは講座の撮影の時には
で小井八兄さんがなんか1000円あげてるらしいじゃないか、あったら、
はい、
お小遣いとして、
やっぱり
褒めた
気持ちいいんでしょ僕ね、
褒めたそれも友達としておかしいでしょ、毎回1000円あげるって
小遣いって言って、
それだからどっか自分が上に立ってるポジションなんじゃないですか、1000円分上なんじゃないですか。
本当にやっぱりね、そのやっぱり落語のテーマでもあります、その人間というものをやっぱ関係、この関係性描いてると思うんですけど、やっぱり人は自分より下を見つけたい、自分は誰かよりもマシだとかって思いたいという人種だと思うんですよ。ほんでやっぱり小翔兄さんはそれをうまくついた生き方をしてて、常に人の下に入る。
でもなんかその人を気持ちよくさせるのって才能で、落語とか芸人とかってそこすごく大事だと思うん
です。そうですね、
だとてつもない実は才能を、天才小八を気持ちよくさせる才能を持ってるってことなんですから、
多分小八ちゃんと喋ったことをほぼ忘れてるっていうのが今だと思います。
何にも覚えてない、
何にも覚えてないんで、
夜とか3時ぐらいとか電話とかして
る、昔はもう、最近はちょっと小八ちゃんはもうちょっともう忙しくなっちゃって、
なんかもうもうなってます
から忙しくなってからあれなんですけど、もうとにかく覚えてないんですよね。私映画とかもうほぼ忘れてるんで、何度でも同じ映画見れますし、だけど面白かったっていうタイトルは覚えてるんで、でも何度でも同じところで楽しめるんで、
特殊な才能、はい、特な才能ですよね、うん、
ただそれ好きなんだよって言って、それでわーって、その同じ好きな話、同じ映画が好きな者同士が喋った時に、私何も知らないからお前本当に好きなのかって言われた。いや、ただ忘れてるだけで。
好きなことは覚えてる。
好きなことは覚えてる。
好きなことは覚えてないと。
にわかだとよく
言われます。芸協でもいろんな人がやっぱ故障故障っていうのは、やっぱもうついていってその人を気持ちよくさせるから。
いや、でも間違いなく可愛がられるって才能ですよ。才能です、これは。だって、どうしても嫌なやつって言うのと真逆なわけですか、それは。
うん、まあ、前座の時からそうやってすごかったんですけど、うん、ある日なんかある人がこいつただヘラヘラしてるだけやなって気づいたらしい。その人はもう集中的に怒るようになって、でその人のこと今でもビビって。だから世の中にヘラヘラで、
今いい話でまとまったりそれいるの。
嫌なことを後忘れていくタイプなんですよね。
あ、嫌なことも忘れますけれども、まあ、嫌な人って基本しつこく嫌じゃないですか、
はいはいはい、
そういう人の会話だけは何か覚えてるんですよ。だから面白くないっていう雰囲気が出ちゃうんですよ。
なるほど
苦手というか、なんか嫌なこと言う人、
まあ、はいはい、
でも同じことやってくるし、はいはい、それ知ってるよって毎回思っちゃった。逆に、あ、はいはい、それやりたいんでしょ、喋りたいんでしょみたいなのがちょっと分かっちゃう時があるんで、だから小林さん、それを忘れってことは、まあ、私も居心地がいいってことなんでしょうね。
でもこれ才能ですよね。
ね、
まあ、人を幸せにする才能を持ってるってことなんですよね、それはね。
まさか私の話でこんな
に。いや、
まあ、そんな兄さんにとって落語とは、
落語とはエンジョイ？
今エンジョって言ったのね。
エンジョイって言った
の。楽しむ。落語入門して何年目ですか？
多分ウコさんは何年？もう10年経つ。
10年ぐらいです。
じゃあそれです。
それの1ヶ月先輩。
ああ10年。どうですか、その10年前、
はい、
ただちょっと見て面白いなっていう時と今の。の
あ、今の方が落語聞いてて面白いと思う。
あ、そうですか。
詳しくなったら。話も意味もよく、
意味も分からんって。たくさん覚えたし。
たくさん覚えたし。あ、それそういう表現だったのねとかのも分かるようになって。だから分からない時に聞くより、何度か同じ話でも聞いて分かってからの方が落語で面白いなと思いましたけどね。
まあ、分からないまま聞いても面白いってありますからね、やっぱり。うん、
だから新鮮な意味で今意味が分かってなく面白い、昔はなんとなく面白かったっていう。
だそんな兄さんも芝浜とかっていうネタをやったりとかもね、
それはやっぱ三遊亭ですもんね。
そう、三遊亭って、私のね、一門三遊亭は特殊なんですよ。仙台遠遊が、
はい、
仙台の助六 く雷門から分かれての三遊亭圓遊なんで、
あの捨ててこの圓遊って言われた人は
動がその人だと思います。あ、その人だと思います多分、ちょっとそこら辺はね多分面白い話だったんで忘れてるんですよね師匠から何度も教えられてあったんで何度も師匠の会話面白いから何度も聞いてるんですけど
忘れてるんですよ多分でも今ね弟
弟子もできて
小褒めを稽古しあったそうです
よ、まあ、教えただけですよ。あげたのはうちの師匠、ここら辺間違ってほしくない、あげたのはうちの師匠だけど、うちの師匠が小師匠から教われって言ってで教えて、うん、でうちの師匠の前でやったら、はいはい、アンパンさんがそれ誰に教わったんだって言
ってでもね、キャリア10年になるとちょっとなんか真打ちも違っちゃう見えてくるじゃないですか、はい、5年後とかのわけですから、はい、どうですかそっちに。
もう全然盲目ですね。
盲目って
見えない、何も見えない真打ち来んのかなと思います。
でも後輩も今いっぱいいますよね、
みんな仲間です。後輩なんていないですもんねだからみんな仲間ですよ。
そうですね、なかなか大人物的な気がね。
そう言っとけばね、割り勘だろうが後輩も嫌なこと
そこかそこか人からお金を引き出す能力をおごらせる能力すごいですね。
すごい、それ才能ですよ。
右近さんとかにもご出演になりましたし、宮治さんとかも成金の人全員にご出演
になってるじゃないかな。宮治翔也とかと飲むときは全然落ち着いて飲めない、はい、いつお前払えた
下だからね、下だから、
いや宮治さんが入れてれば全然安心な
の。宮治は絶対出す翔也二人はちょっと
翔也龍尺さんはね、急にい
やほんまに500円とかしか持ってないいやそれ無理やろって
偶然で居合わせたんで、だけど断るとなんか感じ悪いじゃないですか。断っての感じ悪い、お金ない感じ悪い方が、お金ない感じ悪いの方が、まあ、人付き合いとしてはいいのかなって。どうですこの考え。
いやそれはでも小翔さんのキャラならではでしょ。泣いてれば OK ですよ。泣いてれば OK。 泣けてない人の方が多いからやっぱそれ
まあそんな小翔兄さんとね、うん、今度仙台に
行
くことになりまして、
はい
はい、すいません、今回です本当に佐川さんに。
そうですね、でその佐川さんが企画してくれるんですけど、その仙台、
はい、
まあ結構楽しみにしてるんでちょっと一応こう
会の告知を。
はい、はいはい、4月22日土曜日14時開演で、ラフラフ仙台店っていう不動産会社の、オフィスビルに入っているあのオフィス、あの展示ルームになってるんですけれども、そこで成金11分の2人落語会というあのイベントを開催しますので、ぜひお越しください。はい、
東京でもなかなか見られない、
ここで
2人の
組み合わせで、はい、本格ハイドラッグをこしなさ
い。本格な、そうですねもう今回
東北の人にもしかしたら責任持てない
東北の人がこれがだからエドラッグや
もし芝浜が、ね、
まあでもね、間違いなく来た人を幸せにする小翔さんですから、
本当そうですね、
幸せ感を味わっていただきたいと思います、
は
い、
ぜひぜひ、はい、
ということで、はい、最後では小翔さんからね、はい、皆様にお誘いのメッセージを送っていただいて締めたいと思います。
はい、ぜひですね、これを聞いている方ですね、いらっしゃっていただければと思います。多分ぶっちゃけもないと思うんでですね、せめて落語だけでも楽しんでいただければなと思う次第でございます。本日はありがとうございました。トロピカルウコウでございました。
じゃあということで、ありがとうございました。